主は約束された通り、サラは帰り見て仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われた。その時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、約8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムに、サラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。
今週は約束の通りに対して中西牧師からメッセージを取り付けていただきます。
改めましてもう一度おはようございます、静岡で伝道している牧師がいるんですけれども、海辺の町で伝道しているんですが、名前を山中っていうんですね、でその下の名前をですね漢字一字なんですけれども笑うって書くんですよ。どう読むと思いますか？しゃれた人だったら翔でしょうかね。私は翔と思いましたけど、そうじゃなかったんですね。笑おうっていう笑お、この今日のお話に出てくるイサクから取られた名前だそうです。で今日はまさにアブラハム老夫婦に待望の赤ちゃんが生まれた。その名前をイサク、笑うという意味ですけれども、そのイサク誕生で湧き返るわけですね。で今日お話したいことは、老夫婦に赤ちゃんが生まれた、よかったですね、めでたいですねという話ではなくて、このイサク誕生によってもたらされた意味、これが聖書が伝えたいと思っている内容であると思います。で今日はそのことに絞ってメッセージを取り付けたいと思います。一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。愛する方々と9月に入りまして第一主日、この第一礼拝に導かれて今から御言葉を聞こうとしています。お一人お一人をご存知の主がお一人お一人にこの御言葉を通して語りかけてくださいますように、励ましを得、力を得て生きる幸いを知ることができますように、今からの時を見て委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さてお話をしました通り、このイサク誕生によってもたらされた第一の意味、第一のメッセージ、それは神は真実であるということでしょうか。一節をご覧いただきますと、主は約束された通りと、サラを顧みて仰せられた通りにと書いてあります。似たような言葉が二度繰り返されるわけです。つまり以前から語られてきた神の言葉が約束通りに、仰せになった通りに実現しましたということなんです。人間、時々皮肉られるわけですね。あなたの商売はお風呂屋さんの商売ですね、道具ですね。どういうことかというと、言うだけっていうんですよね。言うだけで実行がないと皮肉られたりすることがあります。人間はもちろん、初めから騙そうとしたら別にしましても、なんとか実行したいと思うわけですが、いかんせん。状況が許さなかったり、いろんな弱さもあったりして、約束したことが守れない。これ人間の悲しい現実ですね。しかし神様は、約束された通り、仰せになった通りに、老夫婦にイサクという子供をお与えになりました。神はご自身が語られる言葉において真実な語 方でありますということをまさに伝えているメッセージなんですね。まあ、それは私たち聖書に従って生きようとする者に大きな励ましですね。私たちも現実に聖書のことを読んで生きていく、日曜日ごとに聖書のメッセージを聞く、そうすると時には励まされたりする、ああそうだそうだと思いも直すけれども、時間がどんどんどんどんどんどんどんどん経っていくと、果たしてあれは本当かなって思うことってたびたびあるでしょ。私も何度もそれは経験しました。個人的にまた皆さんの内容に見て。だからアブラハムもそうであったように、果たして神が言われた言葉が実現するだろうかって何度も思った。心においても切れそうになったことが何度かあったわけですね。行いにおいてもアブラハムは神の言葉を、約束を信じられずに早まった行動したことが何度かあったことを見てまいりましたね。そういうものに神は真実に言葉を実現してくださいます。しかし覚えたいのはですね、神は約束された言葉を実現してくださいますが、人が願う時と神が実現される時は異なることが多いということなんですね。アブラハムも何度も尋ねました。神様、親戚のエリエゼル、これを私は養子にしたいと思う。あるいは、忠実なしもべ、このしもべを取って養子にしたいと思います。あるいは、ハガルから生まれたイシュマエル。といって、人間が願う様々な時で失敗もしたわけですけど、そういう人間の願う時というのがあるわけです。しかし、神様はそれをもちろん知っていらっしゃいますが、人間の時と神の時は違うということなんですね。これをしっかり知るということは、この聖書の箇所を通して大切な真理を学ぶことになると思うんですね。確かに約束された通り、仰せになった通りではありますけれども、それは人間が願った通りの形の時とは違うこともあるわけです。しかし、それは最善の時なんです。神が実現なさる時は、我々が願った以上に最善の時である。先ほど、今週の御言葉を読みました。私の思いはあなた方の思いとは異なると。私の道はあなた方の道とは異なると。しかもそれは高い。神様が皆さんに人生の計画を持っていらっしゃいます。人間はそれを時に待てない。だから焦る。焦って行動する。頭を打つ。しかし、神は私たちを愛していらっしゃって、ちゃんと最善の時を計画しておってくださるということ。そういう神の真実を深くここに留めておきたい。これが第一のことです。第二は、神は全能であるというメッセージです。アブラハムがイサクを設けたときは、100歳であったと強調されていますね、五節に。つまり、10歳年下のサラは90歳です。今の、まあ、平均寿命的に考えたら、サラは60歳ぐらいに当たります。それにしても、子供を宿すということは、ほぼ不可能に近いと思うんですね。先ほど神様が約束の通り、仰せの通りとこう言いましたが、なんで神様は、アブラハムたちが願った時にはお答えにならなかったんでしょうかね。これ大事な真理ですよね。大事な質問ですよね。わかることは、アブラハムという人物は、後々に聖書を読んで、あるいは聖書に聞き従う人たちが、信仰の父として 見ることのできる人物、信仰の代表者なんですね。つまりアブラハムを見れば人間的には不可能だと思うようなことであったとしても、神は可能にしてくださる。有限の世界から無限の世界へと神は導いてくださる、そういう全能の神だということを知らしめる人物なんですね。アブラハムを見て我々は励まされるわけです。そうだそうだ、アブラハムがいる、つまりアブラハムにことをなしてくださった神は全能の神であるということを知るに至ることを導かれる神なんです。ですからこそ25年待たされた。もちろん神様はさらに体力を温存させてくださっていたでしょう。普通の女性とは違うことを神様はしてくださったとはもちろん言えるわけですが、しかし我々が学ぶことは60歳だとか90歳とかいう年齢よりも神は全能の神である、それを信じなさいということでしょう。我々の人生で不可能と思うことが確かにある、思うけれども、我々が直面する事柄の中で、例えば以前も言いましたように、とんでもない、例えば肩から羽がニョキニョキと生えてて空を飛ぶような、それは人間には神様はなさる必要はない、飛行機がありますし、神の全能というのは我々が直面する問題の中で、人生の過程の中で、その直面する問題の中に神の全能の力を示すということなんですね。しかもそれは我々が弱さを感じているときなんです。そうでしょう。アブラハムもサラも人間的には子供を宿す、設ける力がなくなっている、完全にそういう面では弱さを体験していた日々であったはずなんです。その弱さを持っているときに神は全能の力を示されるんです。ちょうどパウロが肉体の棘、私の力は弱さのうちに完全に現れると言われたように、神は我々の弱さの中に全能の力をお示しになる。それがこのイサク誕生の中に与えられているメッセージなんですね。でも私たちはあの5つのパンと2匹の魚の奇跡が新約聖書のヨハネ伝にありますけれども、少年が差し出した伝統用でしょう、5つのパン、これを差し出したけれども、アンデレという弟子はそれをイエス様のところに持っていきましたが、ここに5つのパンがありますが、次これが何になりましょうって言ったんですね。これが人間がね、全能の神の技を体験させないところの思い方なんですよ。こんなちっぽけなことで何になりますか、こんな年齢で何になりますか、こんな私で何になりますかって人間は言うんですね。しかしイエス様はそういうこととお構いなく、その5つのパンを差し出した少年、その少年の信仰、また5つのパンから大いなる5000人を給食なさる奇跡を行われたでしょう。だから私たちもこれが何になるっていう言い方をストップしたいと思うんですね。皆さん、川に入る足ってあるでしょ。人間は考える足だとパスカルは言いましたけれども、見たことありますか。もう本当に細長いシューとしたものですよね。そこに、数名一羽止まるとヒューッと折れそうになるくらい曲がってしまいます。それほど人間は考える足だというのは、ある意味では弱いちっぽけな存在だとパスカルは言ってもいるわけでしょう。それほどの足なんですけれども、足を切ってね、何本か10本ほど並べるでしょう。紐でくくるでしょう。吹くでしょう。それはね、足の笛って、ダビデの笛のように言われてるんですけども、パンの笛って聞いたことありますか？あのパンの笛の前身なんですよ。一本ならば弱いかもわからない。それならば役に立たないかもわからない。でもそれがある人が使ったら、美しい音色を醸し出すところの楽器になるんですよ。ですから 夢夢、私たちはこれが何になりますか、なんていうようなことを自らにも課せないようにしたいと思うんですよ。なぜならば神は全能の神だから。第三のメッセージは何かというと、神は恵み深いということです。アブラハムはもちろん良いこともしてきました。ロトも助けました。確かに良いこともしてきましたが、ひどいこともしてきたわけですよ。神様の養いが信じられずにエジプトに頼りました。今は神様ちょっと目つぶっといてください、あなたを信頼するなんて今ちょっとできないんです、エジプトに頼ります。神様は悲しかったでしょうね。そしてそのエジプトで自分の妻に、悪いけど妹と言ってくれないか、君の夫だということをエジプトの人が知ったら、美貌の君は守られるかもわからないけど俺は殺されるだろう、だから悪いけど妹と言ってくれ。自分が助かりたいばっかりに妻を危険な身にさらせたわけでしょ。そういうことまでやってのけました。あるいは先ほどもお話をしているように、神様の約束を待てずに、もう神様エリエゼルで結構です、もう奴隷のしもべで結構です、あるいはもう妻サラからの進言とはいえ、女奴隷ハガルとの間に子供を設けてしまう、そういう不信仰にも陥ってしまったんですね。それを思うと、アブラムは良いこともしたけれども、不信仰と罪の汚点がいっぱいある人物でもあるわけですよ。それにもかかわらずですよ、それにもかかわらず神様はこの二人にイサクをちゃんと約束通りお与えになったんです。なんという憐れみを深い神ですか、なんという慈愛に満ちた神ですか。それを思いますと、私たちも時としてアブラハムを見て、アブラハムというと、まあ私が今回人物をアブラハムから皆さんと一緒に学びたいと思った理由は、アブラハムというと先ほども言ったように信仰の父、偉大な父というような言い方で、なんとなく遠い高い存在というのを思ってしまうわけですけれども、もうちょっと我々と同じ目線で見ると、アブラハムもまた私たちと同じ弱さもあるなと。皆さんも良いことをされるけれども、そうでない時もあるでしょう。そういう私たちが、アブラハムが体験した人生の汚点もいっぱいある中で、神は慈愛に満ちて恵み深くちゃんとイサクを約束の通りに与える、これは大きな慰めであり励ましですよね。最後にガラテヤ人への手紙の3章の6節から9節読んで終わりたいと思うんですね。アブラハムのことを語っているところです。新約聖書のガラテヤ人への手紙の3章6節から9節、第3版は366ページになります。第2版は334でしょうか、5でしょうか、そのあたりですね。ガラテヤ人の手紙の3章の6節から9節、下の段、アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。いいですか。ユダヤ民族の大祖アブラハムなのですが、ユダヤ人たちが子孫だというのではない、もちろんそうなんですが、もっと信仰の人々がアブラハムの子孫だというんです。8節、聖書は神が用人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。先ほどもお話をしていますように、信仰の人アブラハムではあるけれども、今まで見てきたアブラハムは必ずしも信仰に満ちたというわけでもなかった。罪の汚点、不信仰の汚点もいっぱいあった人です。そういう人々に、そういう人に神は祝福をしてくださった。それと同じように、我々も弱さを持っているかわからないけれども、 アブラハムが祝福を受けたそれと同じ祝福を受けるのですと語っているんですよ。なんと慈愛に満ちた神であるか、なんと私たちを愛してくださる神か、想像を絶するばかりです。人間はひどいことを何度かされたら、たまらないでしょ。100-1 は99ですよね。でも算数の計算はそうなりますけれども、心の計算は 100-1 は0になる場合があります。例えばとてもいい人だと思っていた人が一つの悪いことをしたら、あいつの本性を分かったと、今までいい人だと思っていたけれどもとんでもないやつだと分かったと、もうお付き合いはやめだ、ゼロだ、100-1は0になってしまう。我々そういう傾向があるでしょう。あるいは逆に立場を変えたら100-1は99であってほしいと思うんですね。今まで彼に対して本当にいいことをしてきたんで、僕も確かに一つ悪いことした、悪いことしたけど、一回だけや。一回だけなのに、あいつはこういう僕ともう付き合うんっていう、ひどいやつだ。で、自分サイドで言うと、100-1は99にしようとするんです。人間ってそういうとこあるでしょ。神様は、100-100は100なんです。我々が100の罪を犯しても全く変わらない恵みを約束通り与えてください。そういう神、その神に仕えて生きれるというのは何という特権、何という幸せでありましょう。お祈りしておりたいと思います。天の父なる神様、アブラムの生涯の中に25年待たされはいたしましたが、約束の通り、仰せの通りにイサクを誕生なさいました。天のお父様、あなたは真実の神であられます。あなたは全能の神であられます。そしてあなたは憐れみ深い、恵み深いお方であります。天のお父様、私どももアブラムと同じように弱さもあり、不信仰もあり、罪も犯します。しかしだからといって、神様、あなたはアブラムにもなさったように恵みを取り去るお方ではなくて、かえってご自身の真実のゆえに私どもに恵みをくださいます。その恵みに少しでもお応えできますように、あなたご自身の大いなる恩寵をもって生かしめてくださるよう、これから祈ります。お一人お一人が、この神様を信ずることができた、この神様にお従いする道を私は与えられた、なんという特権、なんという祝福、これを深く覚えて生きていかれることができますよ。尊い救い主、イエス様の皆を通して祈ります。